宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。そしてこの時間のメインパーソナリティー、
こんにちは、北浜龍一郎です。
北浜さん、
はい、
ちょっと天候不順でお元気ですか？
元気ですよ。
いやいや、北浜さんが元気かどうかじゃなくて株式市場が元気かを聞いたんですけれども、
株式市場は
北浜さんがいつもお元気なんでね、
ちょっとね、目くらましを食らった感じですね。
目くらまし？
なんかね、あの欧州からまたマイナス材料出てきましたからね、ちょっとそれにやっぱりかなり過敏に反応してるんでしょうかね。
うん、まあ、
そうですね、以前の時もそうでしたけど、東京市場はもうやっぱりね、為替にそれがストレートで出ますから、うん、そうですね、結構厳しい、響きますよね。
あ、今厳しいって小さい声で、それが本音じゃないですか。
いやいや、
結構厳しいと言いましたね。
いやいや、厳しいことは厳しいですね。
今日はちょっと厳しいですね。
400円も下げてるでしょ。
はい、463円飛び3000円安、15,206円30銭、トピックス 1220.86 マイナス 35.78 ポイントとなりました。日経平均が500円下げる場面がありましたよ、
はい、ねえ、11時半ぐらいですか、はい、まあ直前ですか ね、
はい、
ね、
で1ドル100円75銭現在、
うん、100円だもんね、ま
あ、100円ですよ。
ポンド円が129円70銭、
うおやば、
ポンドルですよね、問題は、うん、ポンドドルが 1.28723
, 笑うしかないような相場なんですけれども、
そうですね、
で、はい、今日は声はやめますか、買い準備だとも、ちょっと言っていいのかどうなのか。
買い準備は買い準備ですか。
買い準備ですか。
だって今日買うんじゃないからね。
準備はゆっくり。
そうそうそう、これはやっぱりハンガリーさんがね、ちょっと、うん、勘弁してよっていう感じですからね。
またハンガリーですか。
知らないの？
国民投票。
国民投票やるんだよ、また、うん、
それですか。
やっぱり大きいですよ。10月2日で国民投票って聞いただけで、はい、ちょっとみんなね、あの浮き足立ちません、どう考えたって恐ろしいです。
スペインがですね、
はいはい、
あのイギリスの結果を受けまして、
はいはい、
その時とで選挙やってましたよね、
はいはいはい、
いわゆる穏健派って言いますかね、そっちが堅調だったわけですよね。
そうですよね。
だからもうイギリス大変そうじゃんって言って、
そうそう、これ俺っちもやばいよ、これ以上ごねたらとかなんか思ってたんじゃないですか。
いや、そうなんですけど、うん、だからスペインには目を向けましたけども、ハンガリーっていう感じじゃないですか。
忘れてたみたいな。
そうそうそう、ハンガリーって人はさ、おい、ハンガリーって国もあんだぜっていう感じ。
まあ、ハンガリーはそれありますよ。
そうですよ。だから、それはさ、10月2日に実施するというわけですから、うん、これはでもね、基本的にはあれですよね、あの、EU からの離脱を問う国民投票じゃないわけですよね。
うん、
あの、移民をどうするかという、ね、排除するというか。
でも、ね、根っこはそうなってきますと、イギリスと同じような感じになりますよね。
でも、直接的には離脱を取ってるわけないですから、
うん、
あのハンガリーもね、ちょっとね、うん、美味しいとこだけいただきたいっていう感じですよね、
うん、
そういう作戦だろうと思いますから、
うん、
あの直接それがね、EU から離脱するということは意味しないんですけども、はい、まあ、そういうふうに市場あの解釈しますからね、
うん、
でもね、こういってさ、あるグループがあるとどうしてもこう反対するというかね、やっぱり拗ねるところとかあるんですよ、結局。
それはそうですね。
そうですよ。
それは民主主義ってもんですからね。
いや、最
終的に
票を取って。町内会長やってたことあるけど、
はい、
もう腹が立つこといっぱいあったですね。だってさ、
はい、
町内会で集まりで、要するに町内会費を払わない人もいてさ、
うん、
それで町内会長だからさ、いろいろこうやんなきゃいけないでしょ。はい、運動会のさ、準備だとか、祭りの準備とかやるわけです。
はい、
自分でさ、テント担いだりなんかいろいろするわけ、
うん。
それで町内会費も払ってない人が運動会に来ると、やっぱりね、おい、なんだよって言いたくなるよね。正直言って、町内会費も払わないって、そんなものは必要ないとかいう人がいるんで、結局、
うんうんうん、
ね、
うん、
そしてそれなりにかかわらず祭りとかさ、うん、運動会楽しいから、あるいは子供もいるから、
うん、
参加するんで、
うん、
おいと、ね、お前どういうことだよって言いたくもなるけど言わないけどね、うん、, 笑ってるけどさ、
まあ、あの権利との義務は一体ですからね、表裏一体ですからね。
EU の拠出金を払うのは嫌だけど、
うん、そうそう、
貿易は自由にさせてっていうのはちょっとあれでしょっていう、
美味しいさ、 甘い道だけは吸いたいけど、うん、苦いところはちょっと、勘弁してくれっていう人がいるのと同じように、うん、EU でもそういうことがあるんですよ結局ね、うんうん、それはもう避けがたいよね、
避けがたいですよね、そうですね、
うん、で東京市場はそれに、まあね、かなり過敏に反応するという形ですよね、
うん、でもね、何回も言ってるように、はい、あそこに2制度が存在しているようなもんですからね、徴税権とかそれは別ですからね、国ごとにね、あれみんな一緒にしちゃえばよかったんですよね。
そんなにもいかないでしょう、そうですかね、国民皆さん違うわけだしさ。
いやでもね、そのハンガリーもある、はい、で今後いろんな、まあ、2年間例えばイギリスが中心出したら2年間のうちにですね、はい、選挙終わってなんかしますよね、はい、ドイツだフランスだ、それだけではなくて、今日あたりはですね、うん、アメリカあたりはやっぱりイギリスやばいよっていう感じで安くなってるんですよね。
それもありますけど ね、イギリスがさやばいっていうのはもうある程度ね、分かったからいいわけですけど、うん、ハンガリーっていうのが新しく出てきましたから、これはびっくりしますよね、うん、
びっくりしますよね、
想定外ですからね、
うん、先生私はイタリアの不動産ファンドの解約停止っていうのが、はい、来ちゃった、イギリスの、うんうんうん、イギリスの不動産ファンドの解約停止が、あ、来ちゃった金融にって思いました。
そういうとね、それもそうだけど、もう一つあるんで、
そうやっても
ドイツ銀行の方がね、史上最安値
だ、ね、
ただの安値じゃないんだからね、史上最安値だから、
リーマンショックの時より安いってことですよ。
そう安いですね、
すごいですよね。
だからさ、そういうと恐ろしいことになってきてね、
いや
で
も今回は
ドイツ銀行が破綻するというね、こともないこともないということで、やっぱりちょっとね警戒してるってのは大きいですよね。
今年の年初の下げの要因の一つでもあったじゃないですか。
そう
去年から出てましたよね。
去年も夏頃
まで。
そうだよ、だからドイツ銀行はね、本当にね、踏ん張ってほしいですよね。
でも今回は各国の、まあ、中央銀行ともですね、相当連絡を密にして、これやばいぞっていう感じで臨もうとしてるから、そういうなんですかネットはできてますよね。
だから万が一のイタリアが銀行に資本注入したいって言ったじゃないですか、うん、それで、あ、よかったねって言ってたのに、うん、EU はそんなことお前たちそんな甘い顔しちゃダメだよって言ってるから、またモンテバスキが最安じゃないですか。
イタリアがやっちゃいけないんですよ、だからイタリアは、そんな甘い顔しちゃダメなんですよ、あそこは
株主に責任取らせろよって言ってるわけですよね、
うんうんうん、
だからさ、そうなるとね、EU はどこをかしこもね、蜂の巣つついたような騒ぎになって
しまう、なってますよね。
そうですよね、
うん、
だから、まあ、EU 危機っていうふうになっちゃいますね。
でも今回も、まあ、日本でですね、はい、今日463円全場の段階下げてますけれども、
とんでもない、
ね、また日本じゃねえかよ、何の関係があるのかよ、為替
今回は向こうも安いです
か、ね、あ、そうか、今回は向こうも安いんだ。
ただ本当に東京市場も海外情勢にね、非常にこう、うん、まあね、ビビッドに反応しますから、
うん、
で結果的にね、はい、チャートで見ると場合ですよ、うん、こう考えなきゃいけませんよね。まあ、しょっちゅう言いますけども、こう、底根をつけ、一回つけてね、ダブル底だとか、ツイン底みたいなのがあるわけですけど、はい、今ダブル底、だから、一回目のこう下げでは、一時戻りますけど、ほとんどの場合ね、うん、もう一回下げがあるわけですよ。
二番底探りみたいな。
そうそうそう、二番底探りがあってね、目、
う、
下、
んうん、
のところ、その本当にいい株の一つの浄土みたいな感じでね、二番底探りに来てるということではあるんですよ。う
ん
う
ん、その前がなんか三尊天なんとかって言ってます、
天井はいろいろですけど ね、三尊天井もあるですよね。
これを、だから、この間の急落の前の安値からで、トリプルボトムっていう作りに行ってるっていう人もいますかね。
だからトリプルボトムになればね、うん、まあ、非常に好ましいわけですよね。で、はい、普通はまあね、ダブルボトムあたりでね、うん、まあ、回復する可能性が高くてですね、
うんうんうん、
まあ、底あたりのところから反発するところを買っていけばいいというふうに大体なるんですけども、うん、用心のために、用心する場合はトリプルボトムっていうのを、まあ、待つという形なんですけど、必ずしもトリプルボトムまでいかないかもしれないということですよね。
だからその辺がね、チャートを今回ね、はい、チャートを前提に考えていいものがどうなのか、つまりイベントですよね、明らかにね、飛んでくるね。
うん、
それチャートはカウントできないんじゃないですか、こういう時には。
いや、そのチャートは結果を示すだけですから、うん、そういうことなんですけども、
うんうん、
ただ
いやでも今の場合にはね、
はいはい、
トリプルボトム、先の話もしちゃってるじゃないですか、とりあえず今のところはこうなってる、それだけですよ、
だから
チャートで言えるのはね、
トリプルボトムに行くとは限らないから、
うんうん、
でもダブル底をつける形には行きつつあるわけですよ、
うんうん、
だって現実に下げて、
現実に下げてますよね。
でダブル底のね、最初のその底値が14,000、うんうん、これいくら ?864円だっけ、ね、
14,864円がこの間の6月24日の安値なので、うん、これを切っちゃいけないってことですね。
そうそう、切っちゃいけなくてね、お尻をこう据えた時にさ、椅子に座った時にね、うん、 片方のお尻はつけてから片方は少し浮いてるっていう感じがいいわけですよ。ね、どかってって座ってる風にはさ、よくないわけ
ですよ。それどうか安定しますか。
安定するんだけど、お尻はこう動き出すのにはさ、片方が上がってくれない。
もちろんそうですね。ね、
動き出すのにはね。
そう、動き出すのには片方が上がらないとさ、いけないわけ。
逃げ出すぐらいも肩を上げるときは早く逃げられますからね。
そうそうそうそう。だから、今回ね、1万5000円のところは一応ね、下に支持線として見とかなきゃいけないわけですよ。
5000円をですか。
そうそう、そこを、まあはいはい、まあ割り込むというか、1万4864円なんだから、
うん、ね、2月の時も
そこまで行っちゃったらちょっとまずいわけですよ、ね、
そうなんですよ、2月と同じぐらいだから、うん、ここは硬いだろう説が結構あったんですね。
そうそう、そういうことですね、おっしゃる通りですね。
ここをだから割っちゃいけない。だから、
とりあえずは1万5000円を割っちゃいけない。
まあね、そういうことですね、まあね、
うん、割ったらどうするの。
割ったらしょうがねえなっていう感じです
よ。その1万5850円1万4000円、それも割ったらどうするんですか。
え、割ったら割った時のこと
だ。また考え直さないといけない。
それは投資の仕方をまるっきり変えることになるわけで、それと どうすればいいんですかね。
いや、これはさ、あれですよ、例えばお金持ちの人にとってはそれは決して悪い状況じゃないですね、うん、どういうことかというと利回りで買える株が多くなってくるんですね。ああ、そうですね。お金持ちの方はね、利回りで考えますから、うん、もうすでに 5% ぐらいの利回りのやつが結構出てきてますでしょ、うん、5% っていうのはね、都心とかさ、なんか結構いいマンションとかね、うん、はい、安定的な、なんて言いますかね、収益を売るためにはね、 5% あれば結構いい物件なんですよ、うんうん、ね、それと同じくらいの利回りになってますから、はい、なりますからね。
やっぱり北浜さん転んでもただ起きないですね。
いや、だってさ、利回りで考えるようになる人は、非常にね、今のような状況は非常にいいですよね、うんうん、だからそれは一つの 手というか、うん、投資法なんですよね、うんうん、
それで
ない場合ね、利回りで
考えない
100万円のうちの利回りは4万円だって 4、5万円で素晴らしいけどさ、うんうん、で1億円の利回りね、うん、4、5% のものすごく、
うん、すごいですよ。
そうでしょ、
金持ちいいですね。
そういう方がいらっしゃるところね、いらっしゃる。で、そう言ったら利回りだとか、うん、ああいうなんだっけ、株の付録、
優待、
優待とかね、加えればもっと 7% ぐらいいっちゃうというなるから、う
ん、も
うこれからね、そういう方はもう目の色が輝くと思いますよ。非常に有利な投資ができるわけですよ、う
んうん、ね、下がれば下がるほどあると計算上は利回りが良くなるわけですからね。
そういうこと、そういうことです。
じゃあ他の株、例えば新興市場の株なんてどうですか。今ですか。それは利回りでは全然できないんですけれども、
考えませんよね、はい、まあ考える方もいらっしゃ
る。これまではちょっと大型とか輸出は特に円高なので買いにくいねって言って新興市場とか、はい、最近だと貯金 IPO にわーって集中してるじゃないですか。 そうですね、その辺はどうですか。
ああいうのは怖いね、貯金 IPO とかね、とにかく極端なこう動きになっちゃいますからね。
今日はちょっとマザーズもアンジスとナノキャリアがあるので、はい、ちょっとやりにくいですか。
そうですよね。だからあの辺はさ、もう本当にね、デイトレーダーかなんかじゃないと手を出せないわけ
ですよ。出せないですよね、
普通の人はね、普通の人は、
ね、普通の人は、ね、
ですからそれはもうね、うん、眺めるね、対象という感じでレースクイーンを眺めてるようなもんですよ。だからね、
レースクイーンを眺める、あれはレースクイーン。
そうそうそう、レースクイーンですよね。
見るものですね。じゃあ
やっぱりね、
なかなかお付き合いをしてくれて
くれませんかって言って蹴られるよと思うね。
レースクイーンの話もそういう話もちょっと僕はしたくないんですけど、バカバカつくて。
レースクイーン全体がそうじゃないですけど、銀行、はい、みずほとかすごい利回り、
おお、いいですね。見てるな、見てる
んですよ。でもガンガン安値切ってるんですよ。 5.2%
ぐらいですか。利回りだからガンガン安値切ってる
のさ。でも株価がガンガン下がっていくものを利回りで買いにくいんですけど先生。
利回りはちょっと長期じゃないですか。 5% ぐらい、まああるぐらいになると 5% 落ちないけれども、ドコンとは落ちますからね。
そう、利回りの人はさ、元金が減るってことはあんまり考えないんだよ。
そうなんですか。
考えるけどさ、それよりもライト5% 入ってくるっていうの方を重視する、コンスタントに置いとけば、コンスタントに入ってくるっていうことが重要だ。
じゃあそういうね、利回り狙いの株しか、はい、まあ、配当のいい株しか、はい、もうここらダメだっていう話になるわけですか。
違います。なんて単細胞なんだってんだよ。
そこです、先生。
そこです
よ。僕はね、ほら、このイギリスの騒動の前から、はい、北浜先生はね、はい、
ダメだっつってじゃないですか。やめなさい。ここは当初やめなさい。
あ、そういうところ
。すごいな。当たってんじゃないですか。
はいはい、いやいや
言われてましたね。
そうそう。それであのね連休の時だってやめなさいっつったのに。
そういうことですね。
当たってましたよね。
そうでしたね。そうそう。
でもね僕はね株が下がってくるとね生き生きとするんですよ。
なんかそんな感じしますね。
いや株で
上がすから。
そうそう。
だからその僕の今僕のこと単細胞って言いましたよね。はい、それちょっとどうして単細胞か教えてください。
言ったそんなどこの証拠残ってるその証拠そのこと言わないよね。
そのね
証拠があるないとかその子供じみたいなこと言わない
で。ポッドキャスト機能
ということでそろそろ復習に行かない
と。いやでもさっき言ったかったな。
それはね、は
い、
ありますよ、はい、だって円高メリットを受ける企業とか結構ありますからね、
うんうん、円高ね、
ええ、それと、うんね信用の取引の、ね、データとかがちゃんと見ればね、うん、結構魅力的な銘柄とかね
あるんですよ
ね、
やっぱり違う。転んでもただ起きない。
いや転んだと必死に起きなきゃいけないからね。転んだままってのは男じゃないじゃないですか。
まあ男でも女でも転んだまま
そう、うん、ね必死に、はい、早上がらなきゃいけませんね、
うん、はい、いろいろありますよねこういう事態でもね。
そういうことです、う
ん、常に明日はある。
おいいこと言いますね。
明日あるんだもんだって。ということで次のコーナーに。かのんちゃんが目が怖いから早く行けっつって、
はい、ちょっと時間ない、はい、6月29日の銘柄は4849の円ジャパンです。6月
4849
6月30日に1875円で、お、1891円、今日の前引け。ここまでの高値、昨日、2000飛び当円。
うん。
おほら、全然関係ないじゃないですか、ほら。強烈な高値、強烈って言うことじゃないですけど、
今日
下
がってますけど、堅実に上がってますよ、うん。まだ上
ですよ。まだ上ですよ、
すごい。
ギャーンと上がってるじゃないですか、これ。これでいいんじゃないでしょうか。
うん、
ね、うん。ここからまだ買えますよ、これだとね。う
ん、なんかこれ、あの、背景が宣伝いっぱいしてるからとかなんか言ってましたよね。違いましたっけ。
いや、
転職希望が増えると
。うん、ね、あの、なんか経済安定というか、まあ、いろいろね、あの、
そういうこと、
人が、そう、足りないぐらいなわけですから、
うんうん。
そうすると転職したいなって、もっといい会社があるんじゃないかなって、
うん、
いうふうにね、なるわけですよ。うん、ラジオ日経に俺、転職したいなとかさ、来るわけですよ。福井さん、危ないですよ。気をつけてくださいよ。新しい新人が来ますからね、うん、そういう風になるわけですよ、
うん、
ええ、ね、だからその転職情報を一緒に見てるわけです
関係ないっていう顔してます
ね。そうだよなと思って世の中
そういうことで、いや、そうなるんですよ。だって
で経済全体が日本どうなってるのか今これ別のことを考えてました、ね、
いや雇用に関してはいいわけですからね、うん、はい、うん、いいわけですよ。
そうですね、
はい
はい、
次は総合メディカル4775が6月22日の銘柄、うん、23日始め値が3915円で今日の前引け3800等円。この間の高値が4日、今週の頭に4100円つけております。
これも強いですよね。
強いですよ。だから今日、昨日と今日ちょっとね難聴なわけですけど、うん、まあ、とにかく新高値に行ったわけですからね、
う
ん、この中でねやっぱり頑張って強く。
なんでこういう中でこういう銘柄を北間さんは探せるんですか。
私にもね、はい、やっぱり神のご加護があるんですよね。あの再開目標してね毎日、銘柄選びに、必死になってますからね。全力を固めてます。
暑いからただ水浴びてるだけじゃないですか。
いやちゃんとね銘柄があの上がりませんとね、
うん、
あのパーソナリティにね足を蹴られる恐れがあるからね。
そうですね。
マイクで殴られる
とかね。とかね、
そう
僕はそういうことしないですけどね。カノちゃんに気をつけてください。嘘嘘。それ次行きましょう。
距離を取らなきゃ。距離。
次行きましょう。次。
次はグルナビ2440です。6月15日の銘柄、16日の始め値が2854円で、本日前引け2994円。
ほら、見てくださいよ。
本当にどうしてこういうのを選べるんですか。
いや、なんて、やっぱりね、神が降りてくるんですよ。
あ、
降臨。
うん。
ね。
うん。
この銘柄しろって。
上昇トレンドが全然崩れてないんですね。24日も下げたは下げたんですけど、
いいですよね。
2月より全然
いい堅調な動きですよね、うん、もっとこう期待が持ってますよね。
でも神もね、はい、そういうチャートから何から全部北浜さんはなんだかんだと適当なことを言ってる感じがしてて調べてますよね。
適当って言わないでくださいね。やっぱ
りそういう全部調べないと神は降りてこないんですね、いろんなことをね。
いや神は降りてね、神はやっぱりね、はい、降りてきますよ。
褒められるの慣れてないんだ。
いや
特に僕から褒められるの慣れてないんだ。
何かあるかなって思う。
そう
厳しい、分かんない。僕はね、厳しい状況ほどね、やっぱり、ね、燃えるんですよ、正直言って。こういう状況の中でね、
うん、
やっぱりヒット出さなきゃいけないって、うん、まあ、野球ですると、まあ、1番バッターとかね、うん、4番バッターって相手、
ね、で最近の頃ね、日々、はい、まあ、毎週水曜日の銘柄選ぶと迷いがないですもんね、なんかね。
あ、そうな
んだ。迷いがない。
なんかバラキアのバスキアの話出てこないな、
バスキアまで持ってきたいんですけどね。
いや
その前に行きましょう。
うまくいきます。
もういいですよ。
何
だってまだこれ5分もありますから
。その前が三浦工業6005です。6月8日の銘柄でした。9日が2426円で、今日2276円。
あ、これは
これは
やこれはちょっと、かばしくないね。
スタートトゥデイ行きましょうか。バスキア、
あ、バスキア、
ずっともう耳もウォッチ。
バスキア
スタートトゥデイ、
これは5月の18日の銘柄でしたね。3092ですね。
スタートトゥデイ本日は5250円120円安となっております。5月の19日
になりますね。
19日でしたね。
あれ下げたとこですよね、はい、あれ5000円より下ですから。
まだ強いんだ。
上なんですけど、
あの時はね、
ここ数日ちょっと下げてる感じですかね。
要するに700円ぐらいからスタートね、それぐらいね。
5月の19日になります。
19日、
はい、
4700円
ちょうどで始まりまして、7月4日に5680円まで行きましたよね。
すごいですよね。
今日5250円、
ほらちょうどまたいい感じの押し目を入れてるじゃないですか、これね。
あ、ちょうど25日のあたりですかね。
そういうふうに見るんですよね。株上げたり下げたりするんですから、うん、上がりっぱなしはまあ滅多にありませんからね、うん、上がりっぱなしのやつはすぐ終わっちゃいますからね。
あ、でもこれ綺麗な右肩上がり、25日線がですね、その上に、
なぜか、なぜか、
バスキア
離れて下げたあの初日はちょっとびっくりしましたよね。
本当でしたね、やっぱりその辺がね、やっぱり降臨だしね、
神様が、
そう
ついてました。
ほら今なお株価は有望度結構高いんですからね、だからまあそのね、ドイツ銀行とかさ、いろいろ話出ました
けど、いろいろありますね、憶測が飛んでます、ま
あ、そうまあなんて言いますかね、それほどの影響は今のところ被ってませんね、うん、まあ、我々のメガネについてはね、
やっぱりここはその世の中のこと、世界のこと、まるっきり関係なくと勝手に上がるような株を今日はちょっと期待したいんですけれども、今日のメガネ何ですか。
今日はね、
なんか一冊目行きつきましたね。
そうでした ね
伊藤園、
伊藤園2593、
はい、
本日の前引けは3995円で45円安、 1% ぐらい下げておりますが、3995円、
うん、95円ね、これね、はい、そのドイツ銀行がとかさ、ハンガリーがとかこういろいろ言ってるわけですけども、これね、我々のね命にはねさほどね影響はないわけです、
はい、
ところがね、今福井さんは水を飲もうとしてる、はい、なぜかというとね、はい、やっぱりね、ね、気温が上がってきますとね、うん、これそうです、熱中症の危険性があってね、
うん、
これはさ、命を失う危険性が非常に高いわけです。
ありますね。
あるんですよ、
はい、
だから水を飲まなきゃいけない、水分を取らなきゃいけない、
うんうん、
水分を取るとなったら多いお茶です、
ね、なんで決めつけるんですか。
いやいや、多いお茶です。福井さんから昨日なんかお茶もらったんだよ。
あれはなんとかってお茶です。でもやっぱり水分を取った方がいいですからね、特に今年の夏は暑くなりそうなんでね、もう暑いですけれども、十分に、
いやだからさ、
はい、
水分取らない、
だから、
はい、
伊藤園のお茶を飲むという感じですよね。あ、これは生茶だ、
ね、生茶
福井さんがもらったんだよ、
うん、
ね、遷移しましたとか言ってね。これ、
はい、
東京砂漠の中ではね、
あれ多いお茶っていうのは、ペットボトルのお茶の中で一番売れてる方なんでしょうか。どうかな、いっぱいいろんな銘柄が出てますよね最近。
うーん、一番かどうか分かりませんけども、うん、まあ結構もちろん売れてますよね。
でもなんとなくお茶といえば伊藤園って感じしちゃいますもんね。
そうでしょう、ほら、うん、ね、だから、はい、株はどうなんだろう今日は。
今日はちょっと下げてますけど、
3990
年初来高値を直近でつけてきている銘柄ですね、
う
ん、6月29日
で今日だから安くなってるわけでしょ、
はい、
今日だから まあ、
45円安、
こう明日の朝もね安く始まってくれば、まあ言うことないですよね。
昨日が年初来高値。
そうそう。
でも北浜さんはですね、はい、冬に麦わら帽子を買い、夏に三浦のボイラーを買うようなやつですからこんな直近のまさにその時期のものを買っていいんですか、
福井さん。
はい、
まあ、ちょっとあれだな、
また出ますか。
それは言わないよ。
何、人がいい、ね、
まだね、はい、梅雨が明けないね、
はいはい、
ね、7月の20日前後ぐらいに明けるでしょ、うん、そっから猛暑始まりね、
うん、
高校野球が始まりね、
うん、
ね、
うん、
オリンピック始まるんですよ、
うん、
で9月半ばぐらいまでね、
はい、
猛暑が続くんですよ、
はい、
だからまだ2ヶ月ぐらいあるんですよ。
高校野球オリンピックって別にうちの中にこれ入れやいいんですからね、まあうちの中だってなるべく水分補給
が
したほうが
いい。これがまた間違い、ほら、
なんで
うちの中に入れやいいって言った
でしょ、テレビでしょ、リオまで行けないですよ。
うちの中にいてお茶を飲まなきゃダメじゃん、うちの中にいてひっくり返すってことがあり得るんだから。
うん、
そうでしょ、
うちの中でもね、
そう、これが怖いんだよね、怖いんですよ。
おお、
だからそれを考えるとね、
はい、
おいお茶ですよ。
なんか今のオリンピックだなんとかだ、
いやだから
普通カルビーとかなんとか言い出すんじゃないかと思
って。ああ、それありましたね。
ああ、そっか、
ポテトチップ食べながら見るっていうの。
いやいや、とに
かくね、でもあの森永とか、はい、なんか猛暑関連が、
あれ猛暑なの、猛暑関連かな、
グリコがアイスクリーム増産するとか。
ああ、そっか、あちらか、うん、なるほどなるほど。
あのアジアなんかでもあのグリコのアイスクリームはすごいらしいですよ。
なるほど、一昨日かな、わーってみんな上がってましたよ ね、
アイスクリームね。アイスクリームは僕ハーゲンダッツしか食べないからな、
高い。
嘘嘘。言
ってみたかったんで。
ガリガリ君も美味しいですよ。
あ、ね、高くなったけどね。
層も美味しいね。
層
が美味しいよね。本当ね。
あの四角いケースに入ったやつですか。
あのバニラです。
そうそう。美味しいよ、あれ食べてください。
あれ伊藤園じゃないですよね。今日の銘柄は伊藤園。
今日は伊藤園。
2593。ね、まあ夏本当にあの熱中症といいますか。脱水症状気をつけていただきたいですよね。その時には
そうやって見ればさ、はい、株はいろいろね有望なのがいっぱいあるわけですよ。
そうですね、
あんまり円高も関係ないですかね
と思いますよね。あんまりね、だって暑さ円高と関係なくて暑いんだからね。
そっか、
命に
関わるところ、命に関わることが先だよ。とにかくね、
円高メリットは享受しないんですかね。どっかの海外のお茶を使ってるとかないんですかね。
いやー、どうなんですかね。静岡県だってお茶やたらできるからね。静岡県本家だからね、静岡県はもうお茶が余ってるぐらいいっぱいあるんだからね、そこのところ使ってるんじゃないですかね。海外もまあよくわかんないですけどね、
うんうんうん、
ほとんどまあ、ね、静岡県ですよね、
うん、でもああいうの作るときは常にあの燃料とかそういうの使うはずですからね、メリットは受けますよね。
ああ、そういうふうに見ますかね、うん、細かいですね。
細かいですか。
そこまで考える
お茶を蒸すときなんかほら
蒸す
まさか今薪でやってないと思うんですよ。
それだってもっと
ちょっと話がしょぼくなってきたから次のコーナーに行きます。
とにかくお茶です。
はい、次のコーナーは北浜さんプロデュース株価分析ソフトひみこの決断、このひみこの決断にもいろいろ相場のお話を聞いていこうというコーナー。そしてこの株価分析ソフトひみこの決断を開発そして販売している、証券スクールビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
さて早速ですが、ひみこが示す今週の数値、これ何ポイントになってますか。前回は32ポイント、
今日は34ポイントです。
34ポイント、
はい、
うん、でなんとコメントをいただけますでしょうか。ひみこ様、
下降のペースが落ちてきました。相場反転のタイミング近し、直近の高値より1ヶ月以上経過しておれば間違いなく底入れ近しであります。買い出動の準備を、
うん、これは昨日の結果ですから今日ちょっと下げてしまいましたけど ね、
うん、
ね、
これはどう解釈すれば、まあ、昨日の結果をね、今ひみこ様
先週と同じですね。
先週と基本的に同じ、1ヶ月前のね高値から、高値が1ヶ月前運転って同じことですよね。なんと解釈するんですか、これ昨日の話なんですけれども。
そうですね、まあ、基本的にはその日経平均のひみこのお告げが34ということですから、35以下いい買いポジションに来てるというふうに考えていいんではないかと思います、
うん、なるほど。ひょっとしたら今日がそこだったりなんかするとこのひみこが当たってる可能性もあるわけですね、
うん、今日はちょっとそこという
、 という感じしないですよね、
もうちょっと横に這うという感じでしょうね、
うん、
小回し十字足で横に這うタイミングがないとなかなか
これ卑弥呼のね数値にしろあるいはさっきのコメントにしろ、引き後に全部データを取り寄せて判断するんですよね。
そうですね、
卑弥呼様はね
最終的には週末っていうことになりますね、
うんうん、そうするとこれちょっと時間経ってるんでね、まあ、逃げるわけではないですけれども、でも先週末はこういう見通しを立てたわけですよね。
はい、
結構これ買ってきた人これ見てていたんですか、どうなんでしょうかね。
まあ全般的にはいい水準には来てると思いますが、
買い準備ですからね、はい、もう私もよく言いますけども、うん、まあ、買い準備には入ってておかしくないわけですよね、うん、先週からのところのそのコメントが買い準備に入れって、はいはいはい、いうことですからね、
まあ、確かにね、はい、直近の高値から1ヶ月以上経ってて、まあ、確かに買い準備とおっしゃって、買いとはまだ言ってないわけですね。でもね、
それで今重要なことは、うん、やはりその卑弥呼のそのお告げとこう照合して考えた場合にですね、はい、これまでこう、ここでその紹介した銘柄もそうですけども、うん、全般的にね戻りの第一波のところでですね、押し目が入ったんですよ、
はいはい、
ね、初押しは買いというやつと一緒でね、うんうん、で今初押しが入ったんですよね、うん、今日なんか入ったっていう形ですから、本当にこう買い準備に入るところとしては非常にいいところではあるんですね、
うん、
初押しなんですから多くの株がね、
うん、
24日からの
戻りの
初押 し、
ね、
押し、
そうそうそういうことですね、
まあ、昨日じゃなくて今日のこの460円が、
そうそうそう、下げすぎだけど、とにかくいろんな理由は別にして、うん、推しが入っていることは確かですからね、うんうん、
まあ、海外要因で、うん、だいぶ、まあ、円の方が高くなってますので、こういうのが落ち着いてくる、くれば あの時がやっぱりそこだったんだなということになるんではないかと思います、まあ、100円を切るぐらいまでまだ1回いくかもしれませんけれども、長い目で見ればあの頃がそこだったんだなと、うん、いうことになると思いますが、はい、
これ、まあ、卑弥呼今の現状をこういうふうに、見事なるとして我々に伝えてくれてるんですが、
はい、
本当にこれ買い出動だってバンって言ってくれる時ありますかね、この相場で間もなく。
いや、それは数値で見れば買い出動の数字っていうのは分かるじゃないですか、う
ん、買い出動のいい時期には来てるんですよ、
確かに。そうそうそう、数値的にはね、今34ポイントですから20ポイント台になったりね、うん、はいはい、しますとね、やっぱり買い出動を示唆する数字ではあるわけですから、うん、ま
あ、
それではっきり分かりますよね。
あ、
それをまあ見てれば大丈夫じゃないでしょうか、
うんうんうん、
まあ、今買っておいて最終的には25日線が上向いて最後の買いというスタンスでいいんではないかと思いますがね、うん、25日線が上向かないと、うん、なかなか本格的にそこが持ち上がるという環境にありませんので、
うんうん、
まだ25日線下向く話ですからね、
うん、
まあ、今まだ打診買いで入っていい時期ではないかと思いますけれども、
うん、まあ、最低単位
打診ぐらいなんですね、
はい、
うん、
打診ぐらいですか、
はい、ね、株はね、うん、常に打診というふうに考えた方がいいですよね。
常に打診、
そうそうそうそう、だってさ、試し買いを続けた方がいいんですよね、
うんうん、
一挙に行ってさ、ろくなことはないからね。
ここが勝負だ、ガーンとか言っちゃダメ。
勝負はね、うん、勝負はしない方がいいですね。勝負はもう株で勝負して、これまでうまくいった試しがない、私なんかもね、うん、正直言
って。そう、株はね、やっぱり崖から飛び降りちゃダメですね。
そうですね。
ねえ。
そうですね。そうですね。
そろりそろりを。
じゃあ、まあ、むしろ、ああいう形で卑弥呼は言ってんで、本当にそろそろ打診買いはいいんですね。1単位最低単位。
いやいや、打診買いはダメ。
ダメなの？
いや、打診買いってこういう意味ですよ。こういう意味ですよ。打診買いは少なくともそこで反発が見えなきゃ、下げてるとちょっとダメですよ。
まあ確かに25日は下落ちていってますからね。
どっかとにかくこう反転しなきゃいけないんですよ。うんうん、反転しなきゃ、うん。反転してないんだからね、今。うんう
ん、下げてる最中じゃなくて。
そう。うん、反発はする
んです、どっかで。やっぱり北間さんがおっしゃったように、はい、まあ今、本当に準備でだけの話ですね。まだ動いちゃダメなわけですね。
そういうことですよね。うん、それはその、1万5000円割のところで反発するのか、うん、手前のところで反発するのか、わかりませんけれども、うん、はい、まあ手前のところで反発する、ね、にしても、どちらにしてもね、反発はするんですよ。反発はちょっとね。その、反発を確認できたら、出動も可能だと、うん、いうこと
な
んですね。
ダブルボトムになったなぐらいなところ
で、は
い、
そうそうそうそう、はい、
じゃあ卑弥呼が 言ってるですね、銘柄のちょっと見ていきます。はい、今日は何を紹介していただきますか、銘柄、はい、あと4分今日です、
6月27日、まあ、卑弥呼の谷のお告げで合格しておるクックパッド、コード番号2193、まあ、これも内需関係に関連に入るかと思いますので、はい、コード番号2193のクックパッド、寄り付き値が1168円、これまだ今の段階で、いくらプラスですよという話にはなかなかならないと思いますけれども、まあ、直近の高値は1464円というのがありますので、差し引き296円という状況になっております、うん、今日の状況はちょっとまだ把握できませんが、寄り付き値が1168円、その後の高値、昨日の高値が1464円というのがあります。
今日は23円安ですね。
あ、そうですか、
はい、
昨日の高値ですと296円プラスという状況になっておりました、
うん、強いですよねこれもね、
まあ、内需関連というこの円が高くなっている状況ではそういうようなものにシフトしておいた方がいいんではないかと思います、
うん、この銘柄が出てくるっていうのは、ね、やっぱりね異例ですよね。他はなかなか出てきにくいと思う。なぜかというと、うん、これオイル騒動があって、
そうですよね、
その後ね株価はもう軟調極まりない形で、ね、うん、どっかでこう復活んじゃないかと思われつつもね、うん、なかなか見えなかったんですけど、うん、それがこう卑弥呼はそれをちゃんとピックアップ
してますよね。そうですね、その通りの形になって、まあ、今後はどうなるか分からないですけども ね、 ね、はいはい、ということでこういういろんなことを見通す卑弥呼の決断、株価分析書、私も会員になってたらどうすればいいんですか。
そうですね、利用料が月々19,800円、になります。詳しい資料を用意しておりますので、資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクールビジネス、まで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
はい、ぜひお電話で、いつもなら今週あたりに北山さんの DVD、CD 発売なので来週に伸ばしましてですね、来週が発売です。
おう、
来週、今週ではなくて、はい、来週発売、タイトルの方が先行き不透明の相場頼みはやめろ、内需で攻めろ、こんな銘柄があったのかと誰もが思う北山さんが厳選する内需の長期成長株を狙いということでですね、
はい、
来週の木曜日で発売ですね、ぜひ期待していただければと思いますね。それまでに相場がどうなってるのかってのがありますけれども、
ちょうどいいね、
ちょうどいい、ね、
前のところでの、購入になるかもしれませんね、
はい、ね、ぜひ、来週発売の DVD、CD、 まだ予約はしておりますか、予約しておりますけれども、予約の番号東京 03-3595-4730 です。あと1分半になります。
はい、
でもちょっと難しい相場ですねこれ ね、 ね、
そうですね、でもさっき言いましたようにね、ダブル底をね、つけに行く過程と見てね、それを確認する必要がありますよね、
うん、
楽しみにして、確認すればいいんじゃないでしょうかね、う
ん、まるっきりまあそっぽを向くんじゃなくて、いつ出るかいつ出るか
という
感
じでいるわけです
ね。
それがとこないとね、また高値になって、7連投っていうところで買ったりなんかするわけですから、それはまずいですね、
今のうちに準備しとくんですよね。
そういうことですね、見とかなきゃいけません、 いずれにしてもね、
はい
はい、
デートル感覚じゃないですか、そしたら。
いやいや、それはね、
はい、
こう下級の時ですからちゃんと見なきゃいけませんね、うん、
やっぱりじっくり見とくってことですね、
こんな下がっててパタって閉じないようにしないといけないですね。
それは大事ですよね、は
い、もう見たくもないです
よね、そうなっちゃうんですよね。
そうですね、
うん、はい、まあ現金利率が当然高まってる方は前提なんでしょうけどもね、
ダブル底かね、トリプル底かですけど、ダブル底を期待して見ていきましょうね、うん、ということですね、
そうなって、
はい、そうです、はい、
ということで北野さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。